この番組の提供はアイアイパソコンでお送りしております。
ブヒブ、
理想のデート、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーでございます。
はい、
比嘉君ゲーム同行ありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
ラブ比嘉さんからメール届いてます。
お、おはようございます。
ゲーム同行2023お疲れ様でした。
ありがとう
ございました。野崎さんのアシスタント、かっこ、比嘉おじいちゃんの介護も素晴らしかったです。かっこ閉じる。来年は比嘉さんと黒柳の二人でゲームショーに行けるといいですね。さて比嘉さん、
はい、
ゲーム同行や比嘉でゲームに続く新チャンネル解説に追われて、今期アニメ見てないでしょ。
そうなんですよ。
ギクなどと臭いリアクションを取っている場合ではありません。
はい。はい。
そんな比嘉さんにおすすめのアニメを紹介します。それは、16ビットセンセーションアナザーレイヤーです。
はい。
アニメ化にあたり、オリジナル同人漫画から設定を変更。2023年に暮らす美少女ゲーム好きのイラストレーター、アニメオリジナルの、主人公、秋里、木の葉、CV、古賀葵さんが、美少女ゲーム華やかなりし時代の1992年にタイムリープしてしまい、16ビットのパソコンで美少女ゲーム制作に関わることになるお話です。これは比嘉さん向けのアニメだと思います。脚本はザッパゴーさんだし、堀江由衣さんも出ているし、キララ枠の星屑テレパスもおすすめですけど、今期比嘉さんは16ビットセンセーションアナザーレイヤーだけ見れば大丈夫です。
だけ
というメールいただいております。まぁ、あ、ちょっとね、新番組全部見てみた件の前にね、ちょっと新番組の話するのはちょっといかが、どうかなとも思ったんですけども、こういうちょっと比嘉向けのゲームが、アニメがあるということで。
チェック済みですよ、ちゃんと、達夫さん。
さすがですね。
いや、全く、前情報なしで、ラテランの16ビットだとも反応して、あ、16ビットみたいな、もうそういう、
すげえ。
修正でございますので。
すげえ。ラテラン見てるんだ。
だったら見てますよ、結構僕。今は割と女子アナウォッチャーでございますんで、私。
あ、そうなんだ。いや、はい、俺最近もう、女子アナ全然わかんないんだけど。
今、目覚ましテレビが熱いですね。
あ、そうなの？
今季一番、この夏、暑かったですね、目覚ましテレビ。
あ、そうなんだ。
はい。
一押しの、なんかキャスターとかいるの？女子アナさん。
いますね。
うん。
はい。ですね、元、桜坂48のですね、出身の、葵ちゃんという、新人の女子アナがですね、非常にこれこう、お父さん欲求を満たしてくれるですね、もう、もう頑張んなさいよっていうですね、もう、いわゆる恋愛とかじゃなくて、お父さん目線に応援できるアナウンサーさんいましてですね。
そうなんだ。
女子アナ界で負けるなよーとこう、なる、その子が一番熱いですね。
お天気キャスターじゃなくて女子アナなの？
ちゃんとチャインでございます。
すごいね。
は
い、
坂道グループはみんな、高歴、学歴なので、うん、普通にスペック高いんですよ。
あ、なるほど。
はい。
ああ、じゃあもう今、女子アナになったね、なんか、ハロープロの子いたじゃない。
いました、いました。
あの子からもう結構女子アナっていうのはあるんだね。
すぐ辞めちゃう方と、そうです、そうです、そうです。
うん、
そうですね。すぐ辞めちゃう方もいるんですけども、結構頑張る方もいらっしゃいますね。まあ、人生はね、まあね、それどっちもいいと思う選択だと思いますけども。
なるほど。
はい。うん、
まあね、9月のブヒブってことで。
はい。
まあね、10月は9月にあったことを報告してもらうということなんですけれども。
はい。
もういきなり寒いよね。
めちゃめちゃ寒い。いやいや、すごい寒いで、なんでこうなっちゃったのぐらいの感じで。
びっくりだよね。
本当に、一晩開けたらこんな寒くなったんで、こう、タイムリープしたかと思っちゃうぐらいですよ、本当にもう。
いや、本当にビビりますよね。
ビビります。
先月まで、
はい。
なんかこう、冷房を入れてたのに、今もう暖房だもんね。
そうですよ。
ビビるよね。
バイト先もエアコンとか切られたりしますからね。
いや、夜
さ。十分だ。ああ、確かに、みたいな感じで。
うん。では、
はい、
理想のね、二次元キャラとのデートを報告してもらって、回収した CG を、まあ、教えてもらうということなんでね。
今日もお願いします、本当にも。
新一記者よりいただいております。
ありがとうございます。
アイドルマスターシャイニーカラーズアンティーカの田中まなみちゃん、まみみちゃんとの部品部。まみみちゃんね、はい、どういう子かね、ちょっと教えてあげます。
ああ、すいません、いつもすいませんね。
この子もね、また。
たくさんいるからね、シャニマスも。
超可愛いから。この子なんですけど。
お
お、ダウナー系で面倒なことが嫌いなパンキッシュガール。顔もスタイルも抜群の美少女だが、自分の興味を持ったこと以外には無頓着な性格、高校3年生。
いいですね。
いいですよ。
マイメロディーのクロミちゃん的な感じのシルエットがまた。
ああ、シルエット的にはね。
はい。
このマミミのさ、サイン、可愛くない？
あ、こういうダウナー系でもこういうとこにやっぱ目の可愛さが出ますよね。
そうそう。
わかってらっしゃるな、制作さん、皆さんは。
こういう子は我々絶対縁がないがゆえに憧れあるよね。
あります、あります。話絶対合わないんですよ。もう同級生の話なんか見てるわけないんですよ。
同人生何回繰り返しても絶対出会わないタイプだもん。
ないですね。もう海外のロッカーか、同じバンドのギタリストしかこう興味ないですからね。
そうだね。そんな新一記者。
はい。
アイドルマスターシャイニーカラーズアンティーカの田中まみみちゃんとの部品です。まみみはダウナーでちょっとゆっくりな喋り方をしますということです。へー。ガチャ、ガチャガチャガチャ。よし、これでプレゼン資料は OK だな。ガチャ。おはようございます。お、まみみおはよう。今日はレッスンだったな。はい、今日も暑いですね。よかったらコーラ飲みませんか？お、ちょうど冷たい飲み物を飲みたかったんだよね。ありがとう。歌手、うわ！ふふ、油断したらダメですよ。ワイシャツが、困ったな。この後すぐアンティーカのソロライブのプレゼンで打ち合わせで出なきゃいけないんだけど、間に合わないかもしれない。へぇ？私、泣きそうなまみみ。すまん、冗談だよ。いつもまみみのいたずらにはびっくりさせられてるからな。仕返しっていうか、こういうのは本当に困る場合もあるから俺だけにしてくれよ。じゃあ打ち合わせって、打ち合わせは本当だよ。でも着替えはこういうこともあるかもってロッカーにあるんだ。じゃあ私取ってきます。ここに置いときますね。打ち合わせ頑張ってきてください。ありがとう、まみみ。ん？あ、メモがあるな。
うん。
なんだなんだ？私の香水ちょっとつけたんで、変に勘違いされないようにしてくださいね。まみみ以上です。
めちゃめちゃいいじゃないですか。すごくいいですよ、これ。
いたずらっ
子。うわぁ、反省したの見せかけてですね、これね。
いいですね。
いいですね。
これは、なかなかですね。
最後、こう、小悪魔残していくっていうのは最高ですね。
小悪魔残した、そう。これはいい CG ですね、
いい CG ですね、これ、添削必要ないですね、これは。もう最高ですね、これは、
まあ。気になってるからちょっかい出してくれるんでしょうね。
はい。
うん、
最初の、こう、こう打たれ弱さもまた可愛いですね。
そうですね。
おろおろしちゃうとこがいいですね。うん、
シャイニーカラーズの、まみみちゃんでございました。
はい、ありがとうございます。
続きまして、街角魔族のシャミコちゃんとの9月の
ご披露。お久しぶりですね。いいですね、
はい。ワーテルローさんからいただきました。
ありがとうございます。
残暑の朝、寝汗びっしょりで電話を取った僕に、ワーテ君、お休みの日に大変申し訳ありません。今、私カラオケボックスにおりましてですね、それにしても皆さんがカラオケという呼ぶ場所はこんなにもムード満点な場所だったのですね。それはさておきですね、来週体育祭があってですね、まあ、そのことも大したことではなくてですね、つまり要点から言いますと、みんながですね、私だけ音が外れてるなどというざれ言を申してですね、その後急な無音が訪れ、心配になった僕が、シャミコちゃん、どうしてと言いかけた時にはすでに電話越しでシャミコちゃんの号泣する声が聞こえていました。どうして どうして何十万曲もあるはずなのに、うちの学校の校歌が入ってないんですか。
いやいやいや。
週明けの朝礼にみんなの美声、私の美声でみんなをひれ伏させようと思ったのに、しかもですね、フリータイムとかいうプランで1200円もお支払いしたんですよ。これってどこでクーリングオフできますか。結局は早朝からのカラオケに僕も駆けつけ、大金の折半とシャミコちゃんのご機嫌な童謡メドレーを延々と聞いてあげることで全て丸く収まりました。以上ですわ、テルロ記者。
いいです、頼られてますね、めちゃめちゃ
頼られてる。
あれ言われるのっていいですね。
いいな、なんかいろいろ言った後、私だけ音が外れてるなどというざれ言を申してですね、
はい、っていう口悪いですね。口の悪さがまた
なかなかこういい、ね、現実を受け入れられてない感じが、
そうですね、
かわいいですよね。音痴な子ってどうですか。
非常にいいですよ。
なるほど、
はいはい。もちろんね、こう、なんかこう、騒音レベルの、こう、家が壊れるとか、ああいう、あそこまで行っちゃうとあれですけども、
うん。
本人気づいてない音痴が一番可愛いですね。
確かにね。じゃあさ、料理下手、天然料理下手と天然音痴どっちがいいですか？
音痴です。
じゃあ、音痴と運動音痴どっちがいいですか？
はい、ちょっとこれは、迷いますね。いや、でも、運動音痴の方がこう、一年中こうね、なんかいろいろハプニングを起こしてくれそうなので、運動音痴ですかね。
いや、実際行ったらもたもたしてこう、あーってなるかもしれないよ。
でもだからこそもう、あ、俺がいないとこいつダメなんだっていう、ね、
なるほど、
言いたいセリフを言わせてくれるじゃないですか。
なるほどね。
いや、なんでも運動音痴が。
いい。いや、だからみんながこう手を出しにくい音痴のところにね、ちょっとこう手を出したっていうところがちょっと評価ポイントですね。
非常にいいですね。
ワーテルの記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
座りパンチラは足首で隠すさん。
ありがとうございます。
軽音、平沢姉妹とのブヒブ。
はぁ、今週とか今月はどういうふうにやってくるのか楽しみですね。まあ、
ちょっとね、覚えてらっしゃる方どれくらいいるかわかんないんですけど、はい、一応ね、平沢ういちゃんというね、ゆいちゃんの妹と婚約しているんですけれども、はい、うん、まあ、家族に挨拶行った時に、まあ、ちょっとゆいちゃんに一目惚れしてしまったということですね。
はい、恐ろしいことですね。
で、結果ですね、今、ういさんとゆいさんと、婚前同居中という、ちょっと意味がわからない状態になってるんですけれども、
ういちゃんも応援してくれてると謎の感じですからね。
どっちと一緒になるのかっていうのがまだちょっとわかんないんですけどね。
はいはい。
私の実家から不肖の息子がお世話になっておりますという意味でシャインマスカットが大量に送られてきました。
いいですね、季節ですね。
ういさんとゆいさんは大喜び、早速3人揃って食べ始める。
うん。
ゆいさんはこの、種がなくて、皮ごと食べられるって、最高だよね、と言いながら手が止まらない。ういさんもニコニコしながら美味しそうに食べているので、私はとても嬉しい。すると、ゆいさんは、ねえ、うい、見て見て、カエル、と言って、シャインマスカットを左右の頬に一粒ずつ入れて、ぷっくらと膨らんだ顔を見せる。
ああ。
それを見たういさんも、澄ました顔で、両の頬に一粒ずつ身を詰めて、ゆいさんの真似をする。二匹の可愛いカエルが私をじっと見つめる。まったく子供みたいだな、と呆れながら。私も頬に身を詰めて、三匹のカエルのにらめっこが始まりました。翌日は敬老の日なので、お隣のおばあちゃんにシャインマスカットをお裾分けしました。以上です。
いやー、
お、なんか、比嘉さん不満そうです。
いいですね。いやいや、これもいいんですけど、あ、でも、この3人ならこれでいいんですかね。いや、3人いるんですから、1人ぐらい注意する子がいてもいいと思うんですよ。
い
や、そんな大物じゃ遊んじゃダメですよって言うんですけど、
うん。
あ、すいませんって片付けたら、1人、あれ？なんとかちゃん。どうしたんだろうと思ったら、一人鏡に向かってこうやって、似合ってるとこしてるとこを見て、ああ見られたみたいな感じも僕はちょっと。
ああ。いや、だから、ゆいちゃんがやってて、お姉ちゃんそんなことしちゃダメなんだよ、食べ物でって言ってて、
はい。
片付けてる時に鏡越しにほっぺたに出てるの見ちゃったみたいな。
見ちゃったみたいな感じの。あ、目が合っちゃったみたいな感じのやつもいいかなと。な
あ、そういう秘密の共有いいですね。
共有みたいな。はい。うん、
なるほどね。ピロユキ記者からいただきました。
ありがとうございます。
この方は、トゥーハート HMX12 マルチと13セリオ、はい、
うん。
マルチとセリオの縁日ということでいただいております。
タイトルでいいですね。
そこの道行くピロユキさん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。とっても美味しいですよ。
そっち。
いい匂いにつられて台所を覗きに来た僕を、中折れ棒に腹巻きスタイルのトラさんマルチが出迎えてくれました。どうやら今日はマルチとセリオがおうち縁日を開いてくれるようです。机に貼り出されたメニューを見ると、たこ焼き、焼きそば、フランクフルト、かき氷などの定番から、クロワッサンたい焼きのような珍しいものまで多種多様。とりあえずたこ焼きを注文すると、セリオが鮮やかなピックさばきで焼き上げてくれる。外はカリカリ、中はトロトロの絶品だ。
うん。
店員だったはずのマルチも一緒になって全メニューを制覇しました。デザートにかき氷を食べていると、ピロユキさん、最後の出し物はこちらです。ひもくじをお楽しみください。と、2本のタコ紐を持ってくるセリオ。紐の先を目で追ってみると、とても魅力的な景品につながっているようだ。
まさか。
2回引いてもいいかな?とセリオに聞くと、問題ありません。とのこと。結果はどちらも大当たりでした。よすよす。以上です。
いいです。あ、言わないんですね。あ、なるほど。
の、マリオ、マルチとセリオに繋がって
る。やってるってことですよね。古尺ですね。
尺ですね。
古尺ですね。古尺ですね。
いや、僕は、やっぱり店員だったはずのマルチも一緒になって全メニューを制覇しましたっていう、結局セリオしか料理してないっていうところが、やっぱり、
かわいい。確かに。か
わいいと。
気づきませんでしたね。
そこが一番かわいいかなと思うんですけど。
いや、せっかくね、その最後でこの紐が出てきたんですから。うん、
はいはいはい。
もう一展開、下品な展開があっても僕よかったと思いますけどね。
あ、東半。これ、じゃあどういう展開なんでしょうか。はい、
こう、ファッて引っ張ったらですね。
うん。
こうブラジャーだけがピュッて添えるとか。あーみたいな。
あ、面白すぎる。
変だーみたいな。
面白すぎるけど、それやったら比嘉君怒るでしょ、多分。
あ、そうですね、うん。あとはもしくはこう、紐がね、こう取れなくなっちゃって、絡まっちゃったみたいな感じとかも。うん、あー、なんで芸術的な紐の縛り方みたいな感じ。いや、いつまで、ごく下品だけなんでね。じゃあ十分だったと思いますよね。
そうですね。職種じゃないですから。
すいません。
はい。続きまして、初見記者よりいただいて
ます。あ、初見先生、ありがとうございます。
初見先生。もうね、これ、まあ、なかなか、ね、今現在、名探偵コナンの赤井秀一との9月のボリュームということで。
そうなんですけど、で、どうなるのかが本当にこう見えなくて。
一進一退の攻防でね、全然仲良くなってないんですけれども。
心配なんですけど。
まあ、ちょっとね、窮地を救ってもらったりとか、いろいろありましたけれども、うん、こっち側が初見さんがね、赤井さんちょっと助けたりっていうのもありましたけど。
はい。
赤井秀一とお月見。
お、いいですね。季節感ありますね。いいですね。
中秋の名月。
はい。
どんな話だと思います、お月見。
いや、僕はですね、普段、こう、あんなね、何も穏健な赤井さんが、
はい。
お酒の勢いで。
どう?
狼になっちゃうみたいな、ちょっと。
いやいやいや、ないでしょ。今までの展開上、ないでしょ、そこは。
ないですね。
ないでしょ。FBI で経理の仕事をしている私は、片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し、振られてしまう。
はい。
しかし、その翌月の部署移動先は、なんとその赤井秀一のいる部署だった。いつもの非常階段で、赤井さんと一緒に満月を眺めていた。どうですか?初めて食べる月見バーガーは。
ああ。
秋の風物詩である月見バーガーを、なんと赤井さんは食べたことがないというので、私が買ってきたのだ。悪くない。それは良かったです。そう言って私も月見バーガーを一口かじる。
うん、うん。
月、綺麗だな。以上です。
なんで、ちょっと、我々、なんかすごいなんかこう、
ちょっといい感じになってきてますな。
来てますね。少し多くを固まらないのになんか、ちょっと親密度が少し。
あのね、理由がある。それは、
はい。
秋の風物詩である月見バーガーをなんと赤井さんは食べたことがないというのでってさらっと説明してありましたけど。
はい、はい。
つまりですね。
ええ。
結構会話してますね。
はあ、その前前段階で。
うん。で、なんか、月見バーガー食べたことないんですかっていうところに至るまでマクドナルドの話とかしてますから。
はい、そうですね、そうですね。
ウーバーイーツとか頼んだことありますかとか、マックもデリバリーやってるんですよみたいな話とかを。
はいはいはいはい。
多分してて、え、月見バーガー知らないんですか、食べたことないんですかってなってるわけよ。だから
、うわ、行間がすごい。
仕事以外の話をするくらいの関係になってきてるということなんでしょうね。
そうですね。しかも赤井さんが乗ってるわけですもんね。普通だったら興味ないなって言い出しそうなのが、うん、俺、付き合ってやるかまで言ってるってことですもんね。
で、毎月聞いてらっしゃる方はお分かりですけれども、この、FBI の非常階段というのは、
はい、
赤井さんとこの初見さんの、なんかこう、秘密の場所なんですよね。
ああ、そうだった。
何かが起こる場所なんですよ。
はい、はい。
そこで、ちょっと月綺麗だのは、ちょっとね。
いや、これちょっと、初見さん、やっぱ恐ろしい人ですね。
恐ろしい人です。
達夫さんは気づきますけど、僕全然気づいてなかったんですね。
うん。
その、非常階段をどんどんね、思い出を、こう、
そう。
積んでいってるじゃないですか。
二人の秘密の場所というかね、秘密を共有する場所になってるんで。
はいはい。
非常階段行けば行くほど、二人だけの秘密を二人が分かってる状態で、こう積み上げてってるんで。
怖い怖い怖い怖い。
まあ、僕から言わせればもう、はいはいはい、ラブホテルですよ。
だから言い過ぎですよ。いやいやいや、言い過ぎですよ。
うん。
そんなんじゃないですよ。
違う。チェーンソーマンで何ですか？
いや、日常でね、何でもない日常会が続く時期がありまして。
はい、はい。
で、その、それはって、それすごい、その後のでっかい事件の振りなんですよ。
あー、確かに。
なので、
は
つみさんも何かしらこの後に、とんでもないことがこの非常階段に起こるんじゃないか。それが何なのかという。
うん。
こういうの台風なのか、それとも、初見さんが触られるのかとか、
うん、
ちょっと、
いやー、でも普通に仲良くなってほしいけどな、今回ばっかりは。
なってほしいですね、ほんとそうです。
うん、
もう、初見さんに幸せになってほしいってちょっと思い始めてます。
そうですね。
こんだけ進展しないと。
だから、初見さんがもう一回告白するのか、赤井さんが告白するのか、はい、どっちなんだろうね。
あー。いや、僕は長期連載を期待するとしたら、
はい、
もう一回初見さんが告白して、
うん、
振られた後に、
うん、
記憶喪失になるとかそういう。
いやいや、ないでしょ。そこまで長期戦いいですよ、ね。
そしたらそこでこう、赤井さんが急にこう、必死にはずみさんの記憶を思い出させようとして、非常階段とか
出
て
きたり
と
かして。ああ、なるほど、なるほど。長いな、その話。
そうですね、そうですね。ちょっと、韓流系のドラマのような感じが。
いや、すごいな。
はずみさんやっぱすごいですね。
そうですね。
とんでもないですね。
花丸記者よりいただきました。
ありがとうございます。僕の大好きな。
作品名はニューゲーム。
はい。
人物としては鈴風青葉先輩。銀髪インテール小柄の頼れる上司で僕の恋人と書いてありますね。
はい。
そして今回はですね、篠田はじめさんが出ます。篠田はじめさんがどういう人かちょっと見せますね。
はい、
そうですね、
ちょっと、はい。篠田はじめさん。
篠田さんね、僕は男性すごい好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
この子ですね。
篠田はじめさん。
1月1日生まれなんだ。
あ、身長高っ。167センチもあるんですか、この子。
いいですよね。で、ショートカットで。
はい、はい。
意外とこう、ボーイッシュで明るい感じなんだけど、ちょっとお胸の方がね、存在感があるという。
あ、意外に。ああ、なるほど。
スリッポン履いてますよ。ここだけは比嘉くんと一緒ですよ、ね。
いやいやいや、やめてくださいよ。グラスみたいな感じの。うん、あ、口元も可愛いですよ、また。
うん。
変に口が。いいですね。
篠田さん、徳島県出身なんだ。
へぇ
ー。うん。
泡踊りですね。
スポーツ全般が好きで小説などの文字嫌いということ。バカですね。
そうですね。ゲームメーカーなのに。
もったいない。
残念ですね。
でもそんな鈴風青葉先輩と篠田はじめさんが出てきます。
はい。どう感じでしょうか。
篠田はじめさんは、元は 3D モーション班のメンバーだったが、途中で企画やディレクター職の道に行ったと。最終的には大ヒットスマホゲームのディレクターになり、イーグルジャンプの稼ぎ頭になった。原作で一番出世したのは多分この人ということで、やっぱすげえ人なんだ。
活字嫌いがそんなに、あ、すごいですね。
気合でね。
はい。
平日、今日は青葉さんと一緒に出勤。
はい。
というのも昨日、新作ゲームが発売され、彼女と遊んで泊まり込みになったからだ。
なんだそれ。
おかげで二人揃って寝不足気味だ。
ああ、ならいいよ。
エントランスホールに差し込む朝の日差しを浴びて、うつらうつらする彼女に声をかける。青葉さん、会社ですよ。はーい。そんなやりとりをしていると、別チームのディレクターの篠田はじめさんがスタスタと現れた。
ほうほう。
おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。篠田さんの元気な挨拶に面を食らいつつ僕はなんとか挨拶を返した、
うんうん、
そして青葉さんはか細い声で挨拶をする。篠田さんはそんな僕たちの様子を見てほほーといたずらっぽい笑みを浮かべ
る。あやだね。
お二人さん眠そうですな。さては夕べはお楽しみでしたな。
だらけだらけ
と朝っぱらからセクハラ発言。僕は返答に困り愛想笑いをする。対して青葉さんは何も気にする様子もなく眠たげに答えた。お楽しみだったというか、思いのほか盛り上がっちゃったというか、花丸くんがうまくて一方的にやられちゃって、こっちも意地になって気づいたら朝まで、うわぁ。寝ぼけた青葉さんがとんでもないことを口走る。そしてそれを聞いた篠田さんは顔を赤くした。
ああ、いいですね。
へえ、仲睦まじくて何よりですね。ん？青葉さんは不思議そうに首をかしげる。しかししばらくすると彼女は何かに気づいたようで慌てて、違います。昨日はゲームしかしてません。エントランスホール中に広がるほど大きな声で訂正するのでした。以上です。
ああ、いいですね。
なるほど。
定番ですね。
いや、両方可愛いじゃないですか。
両方がね、ちょっとエッチな勘違い、いいですね。
うん。
アニメによくありますね。
なんか、篠田さんが顔を赤くしたところが良かった
です。いいですね、いいですね。
うん。
そこは、すぐに、青葉先輩気づかないでも僕は良かった気がしますけどね。
ああ、なるほど。
で、その篠田さんがこう立ち去った後にどうしたんだろうって言ったら、
うん、
花丸くんがこう恥ずかしそうに、実はひそひそ。で、顔真っ赤なるとかでも。
いいですね。
はい。
そうですね。
いや、でも、100点です、100点。
うん。
素晴らしいです。
うん。湯沢屋さんからいただいております。
ありがとうございます。
この方名前変えたのか、あるいはもう、ちょっとね、他の人の乗っ取ったのか分かりませんが、
はいはい、
反ネルフ組織ビレの空中戦艦 3A ブンダー、
はい、
7階にあるプール泳ぐんだで
ネーミング、
1人背泳ぎをしている赤毛律子博士44歳
が
白衣姿で入ってきて、おもむろに白衣を脱ぎ出しました。
はいはい。
ブルーのワンピースだと？しかもハイレグ仕様のキレッキレのやつじゃん。
あれハイレグ？
と思わず声が出てしまい。
はい。
あら、いたの？と僕の方を見て、ゴーグルを装着し、さっそうとプールに飛び込み、バシャーンと思いっきり腹打ちしていました。以上です。
素晴らしい。
素晴らしい。
おも
しろか
った。おちでびっくりしました。素晴らしい。
リツコ、水泳下手説面白いね。
面白いですね。
腹打ってる。バシャーン。
振り切りてますね。
もうめっちゃ中二でカッコつけてるからさ。
はい。
やっぱこういう、飛び込み失敗とかめちゃくちゃ面白いね。
そうです。その後どうなったんだろうとかも含めても最高ですね。
なんかこのハイレグのキレッキレのやつっていうのはなんか、誰かがやってたやつですよね。
そうですね。どっかでこう、なんか、酒臭い名前の人がやった
やつ。芋焼酎さんだ。芋焼酎さんだ
よ。絶対そうですよね。
名前を変えたのか、あるいはなりすましなのかわかんないですけどね。
はい、いや、まあ、リツコさんはハイレグ来そうですね。白のこう、うん、なんかこう、来そうですね。
まあ、9月にあったことの報告なんで、まだちょっと夏の余韻がね。
はい、
ええ、あって、プールとかね。そういうのありましたけど。広島の風子さん。
はい。
江戸前エルフの夜でちゃんとの9月。
うわ、すいません。ありがとうございます。
まあ、関西弁のね。
はい。
エルフなんですけど。
久美宮さんでしたっけ
?2023 年9月14日。
はい。
ついにその時がやってきた。
あ、なんでしょう。
やったで阪神優勝や
ああ。
タイガースのハッピー姿で喜ぶ夜でちゃん。
いやー、なるほど。
いや、夜でちゃんおめでとう。ハープかて、CS のチャンスあるって、ほな、道頓堀子か。いや、ダメよ、夜でちゃん。いや、冗談やて。でも、何か飛び込みたい気分やな。せや、お風呂に飛び込んだろ。今日は、服のままでええやろ。待って、夜でちゃん。いてまえ。ゴン。いてて、お湯張ってなかったわ。
ああ。
以上です。
ああ、素晴らしい。ショートなのに、ショートなのに、そっか、かわいらしい。
これ、比嘉くんだよね、書いた。
違いますよ。
飛び込んだら水張ってないオチって比嘉くんだよね。
そうですね。よく使うやつですね。キューンのやつからです。
いや、すごいな、広島の風子さん。
いいですね、こう、でっかいタンコブができて、バッテンの絆創膏貼っててほしいですね。
そうっすね。
いや、阪神とゆでちゃんのこう関わりは多分、阪神ができる前から多分ご存知なはずじゃないですか。
そうですね。
だから、なおさら胸熱ですね。
うん、
これ、まだ、ね、もう実際もう優勝も決まったわけですから、これ次回来月とかもね。
優勝決まったね、阪神。ね、
そして、オリックスですよね。
オリックス。まさかの。大阪対決。
大阪対決。
ああ、大阪神戸。すごいね。
じゃちょっとその辺のレポートをですね、ヨデちゃんの目線でちょっと、ぜひともしてほしいですね。球場行くんですか、ヨデちゃんは。まず、そもそもで。
行くんじゃないですか、エルフですから。
そうね。
浮いちゃうんじゃないですか。浮いてもう、入場ゲートとか入んなくてもいいんじゃないですか。
てか、超フルカムで多分一番、歴が長いのってヨデちゃんなんじゃないですか。多分
かもしれないね。
阪神さんは、阪神ファンのさんの中ではきっと、うん、ああみたいな感じに。
なるほどね。
いいですね。
比嘉くんは阪神今どんな選手いるか知ってる？
ちょっと知ってますよ、僕。実際に村上ですよね。
お、すごいじゃん。
村上選手。
うん、
まぁ、ちょっと後は出てきませんけど、すぐには。うん、
ヤクルトじゃなくて、村上宗隆。
はい。阪神の村上、トンネルズの石橋さんのラジオをよく聞くんですよ。
ああ、すごい。
あれ聞いて、だいたい、メジャーリーグとプロ野球のやつは、ちょっと、まあ、にわかですけど、なんとなく入って
ます。監督誰か知ってる？
知ってますよ。もちろんですよ。
うん。
岡田アーミンです。
ああ、さ、アーミンじゃねえよ。まあ、心配性であることは間違いないです
。ああ、うまい。ありがとうございます。
あれっていうぐらいだからね。
そうです。あれ、さすが僕でもあれはちょっと、思いましたよ。
うん。
すごいですよね。じゃあ、流行語大賞ちょっと行くん
じゃない、ね、あれはあるでしょうね。
絶対入りますよね。どっかしらには。
中日の監督誰か知ってる？
あ、しかも、立浪ですよね。
比嘉くんでも知ってんだ。
知ってますよ。
し
かも、
すごいよ。
めちゃめちゃ揉めてる。
いや、立浪面白すぎるよ、本当に。
いや、なんで、ああなってしまうんですか。
絶対誰もついていかないよ、ああなるともう。
そうですよね。いや、この現代で、ああなれるってなかなかないですよ、ね。
ないよ。あれ貴重だよ。もう本当絶滅危惧種だよ。
本当昭和の、なんていうんですかね。
いや、中日すげえ面白すぎるわ、本当に。
そうなんですよ。
うん。昔の横浜見てるみたいだもん。
ああ。
あの崩壊ぶり。
すごいですね。うまくシーズムさんと出て。
朝記者からいただいておりますが、
ありがとうございます。
朝記者いつもね、3通送ってくれるんですよ。
助かりますよ、本当にも。
ブヒブの馬娘、ビワハヤヒデとレース対策、
はい、
フライングウィッチ、マコトと秋物を買いに、エドマエルフ、お忍びエルフ、この3本なんですけれども、どれが
いいか。私が選んでいいならもう絶対、エドマエルフですよ。
お、マジで。
はい。
先日アドマチで紹介された月島のソフトクリーム屋に行ったら、エルダ様がおられました。
ほう、
あのエルダ様、ひい、わしはただのノラエルフじゃ。ほっかむりをしていたエルダ様はいつにも増してきょどっていました。
おかわいい。
ちなみにテーブル席の向こう側にはもう一人のエルフ様が座っておられましたが、何やら暗い顔をされています。
え、なんで？
お連れの方はもしかして金沢のエルフ様、いかがされましたか？
例の
ブツブツブツ。はい、なんで一番人気がなんで一番人気が来ないのよ。
ああ、そっかそっか。
どうやら金沢競馬で旅費を全部吸ってしまったようです。エルフ様たちは今日も通常運転だな。良きかな良きかな。以上です。
いいですね、うん。もうだって名前呼べるってことは同じ町の住人ってことじゃないですか。もうめちゃめちゃ そこがまず羨ましいです。
いいですね。
いいですね。ほっかむり姿がもう目に浮かびますね。やっぱりスイーツにはやっぱり聞かれるんですね。
そうですね。
家をあの神社出ても行くっていうのは。
野良エルフ。わしはただの野良エルフじゃ。
いいですね。野良エルフって言うのかと。言いそうですね。
フライングウィッチね、とっても良かったんで、ちょっと読ませてもらっていいですか。
ぜひ、はい、
短いんで、お願いします。短いんで。
はい。
フライングウィッチ、誠と秋物を買いに。
うん。
まあ、秋ですからね。
はい、いいですね。
誠が、秋物の服を買いたいというので、
はい。
一緒にお出かけしました。
ほうほう。
服なんて通販で買えばいいんじゃないの？
うん。
それだと一緒にお出かけできないじゃないですか。
うわ。
おう。魔女さんの勝ちです。以上です。
あ、これは新しい。
新しいよね。
新しいですね。
おう。
だって皆さん S 系の溢れる
ビーム
が多いんですけど、
うん、
ローバイで終わる。
いいね。
かわいいらしいです、ね。
こうストレートにこう、のろけられると受け身取れないっていう感じ
が。はい、はい。まさにですね。
いいですね。はい、9月のブヒブ、こんなところでございました。
いや、もう今月大豊作ですね。
うん。
もう果実でみたいな感じで。わあ、素晴らしい。これは迷いますよ、非常に。
東藩、覚えておられる？
覚えてます、覚えてます。もちろんです。大丈夫です。
はい。
ちょっとでも、いや、一番でも、笑っちゃったっていうことでは、
はい。
あの作品ですかね。
なんでしょう。
あの、エヴァの、やっと腹打ちした赤木律子先生です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
天然物がちょっとどう忘れちゃって
。東藩賞ね、ちょっと待ってね。
はい。
ね、この方は、ビレ。湯沢屋さん。
あ、湯沢屋さん。すみません。
湯沢屋さん。
おめでとうございます。
おめでとうございます。東藩賞でございます。
いやいや、本当に面白い、ご気分ありがとうございます。
いやね、これシリアスな作品のキャラって、売りが効いてるから、
そうです。
思いっきりボケさせられることができるよね。
できますね。あとはそのプールの名前のネーミングが、うん、ちょっとギャグな感じなのがまた、いいですね。
泳ぐんだ。
でも多分、ダーがつくんですよね、人。
そうですね。
いろんな施設が。
うん。前もそうでしたからね。
はい。達夫さんは、
そうですね。僕は、
迷われるとは思いますよ、今回は。
田中まみみちゃんで、くれた新一記者。
おめでとうございます。
アイドルマスターシャイニーカラーズでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、いや、すごい、二段階で可愛かったですもんね。
二段階ありましたね。
あれは素晴らしかったです。
あれ、ちょっと待って、まだなんかあったと思うんだけどな。
マジっすか？おかわりありますか？ぜひぜひ。
おかわりね。
大事ですね。
あれ、なんか、なんで読んでないんだろう、ちょっと待ってください、ね。
はいはい。
皆さん探しますね。
まだ続きますよ、皆さん。
ありました。
はい。
プリマドンナ正座をしない
人。あ、よかった。今月休みかと思ってちょっとドキドキしてましたよ。
ね。
はい、そして D4D ステージです、そうです
。いや、バンドリ。今回バンドリなんですよ。
そうなんですか。
で、いつ迷子の、
はい、
ま、最近のシリーズの長崎そよさんっていう方がいらっしゃるんです
ね。へ、はいはい。
ちょっと見せておきます、
ね。あ、すみません、ありがとうございます。
この子超可愛いから、この子だから。
俺は
月の森女子学園の高校1年生。
はい。
吹奏楽部でコントラバスを担当して、いつも穏やかな雰囲気のお姉さん的存在。誰にでも優しく周りから頼られることが多い。考え事をしながら指先をいじる癖がある。
いや、これリリアン女学院にいても全くおかしくない感じの方ですよ。
全くおかしくないです。全くおかしくないです。
ああ、逆に、妹というか、お姉様と呼びたい感じの、
そう
の方ですね。高一。 痩せてますね。
はい。じゃあ、
はい、プリマさん。
こちら、プリマさん。
はい。
プリマさん、
お話ししましょうか。
そうですね。
はい。
ちょっと待ってくださいね。い
や、こんな優しい方だと、プリマさんに怒れるはずないですからね。どう展開するんでしょうかね。
私が最近気になってるのは、迷子の長崎そよさん。
はい。
お嬢様バンド、モルフォニカと同じ、月の森女子学園に通うお嬢様。うん、と見せかけて、お母さん、かっこ CV、シーナヘキル、マジで。が、離婚を機に、謎の仕事で大金を稼ぎ、タワマンに住む成金お嬢様です。普段はフォワフォワしたみんなのママ的ポジションですが、なぜか急にブチ切れたりします。そう、こんな風に。ソヨさんいる？あら、どうしたの、プリマちゃん。バンドリのお客様アンケート来てたんだけどさ、カバー曲のリクエストこれでいいかな？NHK アニメ、やっと安心宇宙旅行エンディング曲、シーナヘキルのダメよダメよダメよのカバー、オナシャス。という文を見せる私。なんでお母さんの曲リクエストしてんの？もはやバンドリの新名物となりつつあるブチグレソヨさんである。こんな感じでいつもブチ切れていると。でも、ヘキボーってバンドリに出てる上坂すみれちゃんと前島亜美ちゃんの事務所の先輩だからいけんじゃない？いや、いけるわけないでしょ。あんなキッズバンドリーマーの平均年齢知ってんの？あんた。発表と同時に知らねえよってコメント荒れるだけよ。じゃあ、マジックナイトレイヤースの主題歌の譲れない願いでいいや。なんでお母さんの代表作の主題歌リクエストするの？あなたたち、何を騒いでいるの？ここで登場。まだ2年生なのに月の森の生徒会長を務めれる。我らが、ヤシオルイルイ。ヤシオルイちゃんですね。
はい。はい、
休み時間に騒ぎすぎスマホ持ち込んでんじゃねえよの罪でこってり絞られましたとさ。私、この学園が大好き。以上です。
何だその最後。
以上です。私、この学園が大好き。
なんか、そういう、なんかあるんですか？いや、絵がわかんない。面白いですけど。
ヤシオルイさんっていうのは、はい、この方なんです。モルフォニカのね、
はい。はい。
こういう感じのクールな性格の女の子なんで。
はい。
あの、両方とも、ソヨさんもそうなんですけど、やっぱリリアンにいておかしくないんですよ。
はい、そうですね。
はい。だから、あの、ユリブヒムっていうことでね。
ああ、素晴らしい。プリマさんらしい声持ってきますね。
まあ、プリマさんエキシビジョンマッチってことでいいんじゃないかな。
あ、そうですね。はい、これは評価は我々できないもん。上に行ってますから。もっと上の方行ってますから、本当にもう。ザ・ベストワンですよ、ベストワン。
ベストワンなのかな。
はい、キングオブコントじゃなくて、そっちの方です
ね。いただきました。ありがとう
ございます。ありがとうございます。
ということで、もう、次は11月の1週目までにメールいただければ、
ぜひぜひ皆さん
言葉できますんでね。
お待ちしてますんで。
どう ?10 月どんなところに期待したいですか？やっぱ季節感的に。
まあ、多分まあ、去年一昨年も行った気がするんですけども、
はい、
やっぱりこの季節は皆さんね、そう、さつまいもの。
お前好きだない
ますんで。
あ、芋、焼き芋エピソードとか、
その芋エピソードとか、はい、もう芋掘りでももはやいいですよ。あとはね、こう、上半番組見て、美味しいスイーツ食べに行きました。でも
いい、この間、あの、さっきのね、月島のやつみたいにね、はいはい、おっかむりしてね。
もう僕もさすがにね、おならプーは諦めましたよ。
おならプーは、
ね、皆さんにそんなことは求めませんけど、なんか、さつまいもちょっとでも出てきたら、
そうですね。
大好きなんですよ。
うん、
はい、さつまいもが出てくる漫画もアニメも好きなんで。
美少女はおならするのかな？
いや、しないと思います。
しない。
なんか、でも、プッてした時は、で、こう、怪しまれるとかはぐらいでいいですね。まあ、することはないです。
することはないよね。
ないです、ないです。絶対ないです。
よかった。二次元の女の子を鳴らしたらどうしようかと思って。
いや、もう大丈夫です。大丈夫です。絶対ないです。
よかった。しないです、
ね。はい、しません。
まあ、皆さんも最近のあの作品のキャラクターとかでもいいですし、いや、私なんて熱文字のなんかそんなブヒブなんてとか思ってる人もいるかもしれませんけれども、あの、めちゃくちゃハードル低いコーナーですので。
もう本当に短くていいですから。
あの、はい、ストーリーなくていいんでね。あの、はい、こういう CG を回収しましたという報告でいいので、あの、文才とかそういうの気にせずに、熱文字 @gmail.com まで送っていただければと思います。
お願いいたします。
東はなんかお知らせあります？
はい。あのですね、ちょっと多分このオンエアの後にですね、
はい、
久々に全国テレビにちょっとだけ、
お、
出ると思うので、出たらまた SNS で告知します。でも、告知書きしたらダメなやつなんですけども。
ああ、そうなの。前はね、NHK でジムのコスプレして、小宮山さんを。
はい、あ、それたまたまやってましたけども。
ね、やってましたけど。
はい。今回もトリックスターな感じで、ちょっと、本当に数秒ですけども。
受けた？
はい。
あ、これはじゃあちょっと楽しいです、ね。
ぜひ、ご期待ください。
東藩の公式 X ね。
はい。
ツイッターもぜひチェックしていただければと思います。
お願いします。
で、あとは11月の、1週目のね、あれは、金土日夜名古映画事変があるんですけれども。
はい。
こちらは、国井さんと三平さんという、ね、
はい。
我々が、参加していた、オタク芸人トークユニット。
はい。
アニメ界の初期メンバー。
うん。
いや、正直この二人何喋るか分かんないよね。
そうですね。本当に見えないですもん。今。だから逆に二人きりの二人を見えるのは、
いや、もう
今回が、
最初で最後かもしれない。
だと思いますよ。本当に絶対皆さん、近い方は行った方がいいと思います。
やるんだね。
いや、そうなんですよね。
これ俺と比嘉くんいなくて大丈夫なのかな？
大丈夫じゃないと思います。でも、それも含めて、絶対面白いと思うので。
絶対ないよね。
ないです。絶対ないですね。絶対って言葉はないんですけど、これに関しては絶対です。
いや、皆さん、これね、どれだけすごいことかっていうと、
はい。
馬場と猪木が試合してるみたいな感じです。
あ、そうですね。本当そうです。
マジでっていう。我々からすると。
受けたんだっていう話ですからね。
いや、すごいことです。
そうですよ。
いや、俺見たいもんだって。
そうですね。中継しておくんないかなと思いますけどね。
そうっすよね。はい、まあ、ぜひ、米子行かれる方は、ネット文字聞いてますとかね、言っていただけると助かります。はい、といったわけで、じゃあ本日以上でございますので、東藩、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのメールは、ネツ文字アット gmail.com まで送ってください。お待ちしております。以上、ブヒブでございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。嘘に騙され